ドリームキャンバスからの贈り物。皆さんこんにちは。ドリームキャンバスの竹内義之です。数年前に買った5年日記、3年目の記入も終わりに近づいてきました。1日分の記録スペースが小さいから簡単に書くことができるんです。そして時間的な負担も少ない。忙しい日でも数行でその日の振り返りができるし、続けることで習慣化されて日々の夜のルーティーンの一つにもなっています。書くときには過去の自分と今の自分とを比較する。そうすることで自分を客観的に見つめられるっていうか、冷静に自己分析することができます。皆さんもぜひ5年日記つけてみてください。今月のテーマ、自分の最高を出す。ここから入ります。先日本田健さんのポッドキャストを久しぶりに聞きました。本当に久しぶりだったんですけど、今の私の心情にまさにぴったりで、胸の奥に突き刺さるような感覚がありました。記憶に残った言葉、自分の最高を出し相手の最高を引き出す。本田健さんがポッドキャストで話していた言葉とは少し違うかもしれないけど、私の言葉で整理するとそうなりました。私は切磋琢磨っていう言葉が大好きで、若い頃は負けたくないっていう気持ちがとても強かったことを今でも覚えています。自分の分野で人が知らないことをより多く知っていたい。もし誰かが知っていることなら、その人よりももっと深く理解していたい。そんな思いで20代を過ごしてきました。私はコンピューターのシステム開発を仕事としています。なので、IT スキルやプログラミングスキルにおいては、絶対に負けたくないっていつも思っていました。30代前半で起業したとき、名刺の裏にはこう書いてありました。小さい時から負けん気だけは人一倍強かった。好きなこと、始めたこと、続けていること、一番になりたい。最初のうちは良かったんだけど、いろんな学びの会とか、異業種交流会で名刺交換をするたびに、なんだか自分のことしか考えていないみたい。そんなフィードバックをいただくようになりました。実際にはそんな気持ちはなかったんですけどね。だけど勝ち負けという言葉を使っていたせいか、自分さえ良ければいいって受け取られてしまったみたい。正直に言えば、当時の私のモチベーションに人との比較が影響していたことも事実です。劣っている部分があれば追いつきたい、優れている部分があればさらに引き離したいって、そう思っていました。私は高校時代に陸上競技をしていたから、そのためなのかって、前に誰かがいれば絶対に追いついて追い抜きたい、自分が先頭にいるなら必死で逃げたい、そんな気持ちを持っていました。この思いが何年経っても心の中に残り続けていたんだと思います。だけど様々な学びを重ねる中で、分かち合うっていう言葉の大切さを理解し始めました。そこから自分の知識を人に伝えたい、一緒に成長したいっていう思いが強くなってきました。人と協力する、互いの強みを生かし合う、 自分一人ではできないことを人の力を借りて成し遂げる。それが嬉しいって感じるようになったんです。少し前置きが長くなってしまいましたが、今の私の心情は熱くなりたい。人と一緒に最高のもの、最高の状態を作り上げたいっていう気持ちでいっぱいです。そんな思いを抱いている中で出会ったのが、冒頭に紹介した言葉です。自分の最高を出し、相手の最高を引き出す。野生で生きるんではなくて、目的を持って全力でチャレンジする。自分の最高を出して、相手の最高を引き出して、共に最高の状態やものを生み出す。これなんだよ。そう思った時、恥ずかしながら涙がこぼれていました。気づかないうちに心の奥に諦めがあったのかもしれないです。年齢とか環境を言い訳にして情熱を抑えていたのかもしれない。そしてもう一度自分らしさを全力で表に出そうって決めました。もっと前へ、もっと積極的に。ありがとう。感謝ですね、本田健さんに。私たちは生きている限り、ああなりたいとか、こうなりたいとか、常にそんな願望を持っています。思いの強さはそれぞれね。なるって強く抱いている人もいれば、なれたらいいなって期待している人、無理かもってアクセルを踏まないままの人もいます。このどうせ無理だからとか、しょうがないからって言った気持ちが、私たちの行動にブレーキをかけているんですよね。なせばなる、なさねばならぬ何事も。上杉鷹山の言葉にもあるように、何かを成し遂げるにはそこに見合った行動することが必要です。思うだけでなく、自らが積極的に動いてチャレンジする。困難と思うようなことに立ち向かう、そのための勇気を持つことが大切なんです。行動しなければ願望は叶わないですよね。小さい頃、学校の先生や大人たちに、大きくなったら何になりたいって聞かれたことがありました。誰もが自信を持って、歌手になりたいとか、プロ野球選手になりたいとか、夢を言葉にしていました。その頃の純粋な気持ち、それは誰もが持っていた夢とか未来への憧れ、その表れでした。だけど大人になって現実を知るようになると、無理かもしれないって動かずに諦めることが多くなってきます。大切なのは、ああなりたいっていう願望を単なる夢として終わらせないことなんです。なりたい姿を描くって素晴らしいことですよね。だけど、その先になった自分がいたとして、何を感じ、どんなことを成し遂げたのか、それは何のためにやったのか、それを考える、目的ですね。それが重要なんです。歌手になりたいんだったら、ただ歌が好きなだけでなく、どんな人にどんな歌を届けたいのか、その歌を聴いてくれる人たちにどんな影響を与えたいのか、それを思い描く。そうすると夢がぐっと近く、具体的になって、実現のために必 必要な行動が見えてくる、そう思うんです。夢を実現するためには、まずなりたいっていう願望からなるっていう宣言に変えることが第一歩です。なりたいって思うだけでは行動につながらない。願望が心の中だけで消えてしまうかもしれない。なるって言い切ることで、実現に向けたそのすべき行動、方向性が見えてきます。宣言することで、これからどのように行動すればいいのか、それが明確になります。そして具体的な計画を立てることができるようになります。人生にはいくつものスイッチがあります。そのスイッチを入れるタイミングは人によって違う。早くから行動を起こす人、スイッチを入れる人もいれば、人生のある瞬間に思い切ってスイッチを入れる人もいます。スイッチの数も人によって違っていて、スイッチが入ってからの加速とかスピードも千差万別。さらに年齢に関係なく、自分でそのスイッチの操作方法を組み立てられる、行動を決めることができるんです。こう考えると、自分の未来をイメージすることに少しワクワクしてきませんか？年を重ねるにつれて、過去の経験から無理っていう言葉がつい口に出ることが多くなってきます。いつの間にか自分の可能性を狭めてしまいがちです。年齢を理由に新たな挑戦を避けてしまうこと多いですよね。だけど本当に望んでいることは、できている自分の姿を目にすることで、そのためには年齢や過去の経験にとらわれず、新しいことにチャレンジするその気持ちが大切なんです。そんなことを言ってる私ですが、私も若い頃ならチャレンジしていたことに対して、年齢や経験を言い訳にして行動を起こさないことが最近増えてきています。ですが、その気持ちを振り払って一歩を踏み出す、そうすることで心の中にある本当に望んでいる自分の姿に近づくことができるんです。ああなりたいっていう願望を、ああなるっていう宣言に変える。今この瞬間から積極的に行動をし始めましょう。使う言葉を変えるだけで、未来の自分は大きく変わるんです。そして行動の結果だけでなく、その過程の中で成長していく自分、その変化を楽しみましょう。言葉は私たちの思考を形作り、行動に影響を与える力を持っています。たとえ小さな一歩でも、なりたい自分、そこに向かうことを恐れず、怖がらずに前へと進んでいきましょう。私が学んでいる教えの中に、人間の能力開発には5つの段階があるっていう考え方があります。それは、知る、わかる、行う、できる、分かち合うです。この5段階を意識して学ぶことで、単なる知識の習得を超えて自己成長と、最終的には他者への貢献さえも実現できるんです。知るっていう段階は、新しい情報や知識を得ることを指しています。これは興味や好奇心、自分にとってどんな価値があるのか、それによって大きく変わってきますよね。だけど 知るだけでは表面的な理解にとどまってしまう。日常生活やビジネスの中に役立てていくのはこの段階だけでは難しいです。そして次の段階が、わかる。知り得た知識を整理して意味をしっかりと理解する。わかることで知識は自分の中に強く根付いていきます。ですが、知るとわかるの2つの段階で止まってしまう人が実は多いんです。この2つはまだインプットの段階。その先へ進まなければ自分のものにはならないんです。重要となるのが行動に移すこと。そう、行うことなんです。この行うという段階が大切なんです。この段階では学んだことを実践することで経験を積んで、より学びを深めていきます。理論を学んで理解するだけでは、その先には進めないですよね。だから実際にやってみる。うまくいったら OK。失敗したなら別の方法を考える。手を動かす。足を動かす。体を使う。人と接することがすごく重要です。さらにできるっていう段階になると、学んだことが習得された状態になります。ここは繰り返しの実践を通じて初めて到達できる領域です。ポイントとなるのはチャレンジするってこと。習得するためには失敗を恐れず、絶えずチャレンジし続けること。繰り返し繰り返し経験を積むってこと。必要に応じて習慣の領域まで持ち上げることです。人は学んだことを忘れる生き物。話は少し逸れるけど、エビングハウスの忘却曲線。学んだ直後の記憶喪失が最も急速で、人は学んだ情報の大部分を最初の1時間以内に忘れてしまいます。1日後には約 50%、 1週間後には約 80% の情報を忘れるって言われています。忘れてしまうことを防ぐには、効率よく適切なタイミングで情報を復習することが重要。復習するたびに記憶が強化されて忘れにくくなります。覚えやすくするための方法としては、最初の復習を24時間以内に行う。学習直後の復習では忘れてしまうのを大幅に抑える効果があります。短時間に詰め込むよりも気を置いて何度も復習することが効果的です。また学んだことを具体的な経験とか他の知識に結びつけると記憶に残りやすくなります。復習や実践を繰り返し行うことで記憶は強化されます。そしてやがて習慣化されていくんですね。そして最後に到達する領域が分かち合うっていう段階です。これは学んだことを他者に伝え、共有することを意味しています。この段階に進むことで自分自身の理解が深まるだけでなくて、周りの人にも良い影響を与えることができます。人に対してのアウトプットが記憶定着に最も効果があるって言われるのも、この段階の重要性を裏付けていると思います。分かち合うは単なる教えるっていう行為ではなくて、他者への貢献、自分が習得した知識や技術を通じて人の役に立つことができるんです。分かち合うことで初めて学びが自己満足、自我を超えて他者への 価値提供に変わっていきます。これは人が成長するための究極の段階って言えるかもしれないです。学びの5つの段階を進む過程では自己成長が求められます。分かち合うためには自分自身を磨き続ける必要があります。自分が知識を得て正しく理解して実践できる状態でなければ他の人に伝えることなんてできないですよね。自分を磨き続けることで周りの人に対して大きな価値を提供できるようになります。自己成長と他者への貢献、これは切っても切れない関係にあるんです。知る、分かる、行う、できる、分かち合うっていう5つの段階、この段階を意識して学ぶことは自分のスキルの向上だけでなくて人としての器の拡張ももたらします。成長は自分の幸せや充実感だけでなくて周りの人や社会全体にも良い影響を与える。だからこそこの5つの段階を意識して学び続けることが大切なんですね。ゆとりについて考えてみます。今の時代、効率やスピードが重視されて私たちはいつも忙しさに追われがちです。仕事、家庭、人間関係などどの場面においても時間に追われて心身ともに疲れ果てることが少なくありません。皆さんはいかがですか？そのような中で私たちにとって欠かせないもの、その一つがゆとりです。ゆとりは単なる余暇とか空白の時間を指すだけではなくて内面と外面のバランスを整えて生きる上での充実感、幸福感を高めます。そのために重要な要素でもあります。なのでただ空いている時間を持つっていうことではないんです。時間的余裕だけではなくて精神的な余裕とか空間的な余裕もその中に含まれます。仕事が忙しくて納期に追われている状況、そこに心のゆとりを感じることは難しいです。逆に忙しくても自分のペースを保って効率的に進められているって感じられるときは心に余白を持つことができます。この心の余白がゆとりの本質だと思うんです。落ち着いて考えて的確な判断をして自分を見つめ直す時間を与えてくれるんです。またゆとりは環境とか人との関わり、そこにも大きく影響を受けます。自分の部屋で一人静かに過ごす時間、そこにゆとりを感じる人もいます。自然がいっぱいある場所に行って大きく深く呼吸をする、そのことが心のゆとりにつながる人もいます。で、さらには身近な人との対話、気の合う人とのコミュニケーションの中にゆとりを感じる、そんな場合もあります。重要なのは自分がどんな環境で心を落ち着けることができるか、リラックスを感じることができるのか、それを知ることなんです。それを知って自らその時間を積極的に確保する、それが心身の健康、バランスを保つことになるんです。また一方でゆとりを持つことに対して罪悪感を感じることもあります。忙しい中でもっとあれをしなければならないとか、 もっとこれをやらなければならないっていうプレッシャーを感じているとき、そんなときに休んだり時間的な余裕を持つことに罪悪感を抱くこともあります。こんなにゆっくりしていいのかって。だけどゆとりって決して怠けている時間じゃないんです。自分を高めるための準備時間でもあり、心を充電する時間でもあります。新たなチャレンジをするときに不可欠な時間なんです。空白の時間を意識的に設ける。何もせずただぼーってしている時間とか、散歩しながら自由に考える時間、その余裕のあるゆとりの時間が新しいアイデアとかインスピレーション、それを生むきっかけにもなるんです。こんな風にゆとりは創造性を引き出して自分自身の可能性を広げるための貴重なリソース、資源とも言えるんです。さらにゆとりを持つことで他者との関わりにも良い影響が生まれてきます。忙しさに追われているときはどうしても人の声や感情に耳を傾けることがなくなりがちです。ですが心に余裕があるときは相手の話に真剣に向き合って共感する力が高まります。これは身近な人、家族とか友人、会社の同僚とかの信頼関係を築く上で非常に重要なことです。他者への思いやりや優しさが生まれて人間関係が円滑になっていきます。そうなることで私たち自身の幸福感が増していくと思いませんか？ゆとりは人生を豊かにするために必要なスペースです。何かに追われるだけの毎日ではなくて、自分のペースで物事をしっかりと考える、そして思いっきり行動するためには意識的にゆとりを取り入れることが必要なんです。自分に合ったゆとりの形、それを見つけることを大切にしていきましょう。ゆとりを持つことは結果として私たちの幸福感を高めます。自分に適したゆとりを見つけて、それを意識的に生活に取り入れる。そうすることで心と体の健康、バランスを保つことができて、より豊かな人生を送ることができるんじゃないでしょうか。現代の忙しい社会の中で、私たちが求めるべきもの、それがゆとり、そう思うんです。人間って人とのつながりの中でしか本当の満足を得ることはできない。そう思うんです。自分のためが人のためになって、人のためが自分のためになる。自分の笑顔で人が笑顔になって、人の笑顔で自分が笑顔になる。人間なんだから一緒にいよう。人間なんだから一緒に楽しもう。これって人間の本質ですよね。今月の言葉、世の中は因果応報です。人に与えたものが返ってくるんです。だから自分が楽しみたかったら人のために働けばいい。そういうことでしか楽しめないように人間はできているんです。武田和平さん。個人の成功や幸福も人との関係性の中で育まれるものなんですよね。今日もありがとう。 感謝です。あなたにとってかけがえのないもの、それはあなた自身です。あなたへ贈られた最高のプレゼントを大切にしましょう。今しか体験できないこと、今だから体験できることを自ら進んでやりましょう。楽しみ。皆さん、今日も笑顔でいましたか？笑顔でいれば幸せを感じることができます。笑顔でいれば毎日が楽しくなります。笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物、今日はこの辺で。